足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかもうコロナがまた爆発的に増えてますね。
なんか感染者数がね、もうどんどん増えて。
今日は火曜日なんですけど、東京は 12,800 人、大阪も 8,610 人とね。
うん。なんや、数が多すぎて、何がどうなのか、なんかもう、よう分からんようになってきて。
なんかでも去年みたいな危機感ないじゃないですか。
うん。なん
やろ、
全然みんなないね。
電車も混んでるしね。
ね、うん、スーパーとかショッピングモール行っても人多いしね。
そう。なんか、もうなんかこう、まあ家におらな感が全くなくてですね。
うん、なんかステイホームとか言うてたのが懐かしい感じになってんねんけど。
もうね、いやまあだからこれでもね、これ以上また、まあマンボウがね、また、ね、かなり増えた、やる件が増えたよって言ってますけどね。いや、収まってくれりゃいいんですけどね。まあまあそういうことを言ってても、別にここで言ったから言ってね、広がらないわけでもないですし。淡々とニュースを行きましょうか。
はい。
はい。それでは今週のニュースは8件です。NTT はテレ放題などの固定電話のすべての通話料割引サービスの提供を2024年1月をもって終了します。固定電話から IP 電話への移行に伴い、通話料をシンプルでフラットな料金体系とするため提供を終了を決めたそうです。
はい、テレ放題ね、もう、なんかまだこれサービスやってたのっていうぐらいちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、インターネット以前のね、パソコン通信時代を知ってる人にとっては、このテレ放題っていうのは、もう本当に神のようなサービスでしたけども、夜中ね、使ってる間ずっとかけれるみたいな、電話料金が固定っていうね、そんなのがありましたけども、まあ、その頃から考えたら、これだけもうインターネットとかが広がってきて、どんどん、アナログからデジタルにこう切り替わっていって、いろんなものが変化してきた。まあ、そのね、時代の一つの象徴というか、それでテレ放題が終了するっていうことなんですけども。まあ、なんか時代の大きな変化をすごく感じるニュースだなと思います。
ネットフリックスは、2021年第4四半期の決算を発表しました。売上高は前年同期比 16% 増で過去最高の77億900万ドル。純利益は 12% 増の6億700万ドルだったそうです。
ネットフリックス、やっぱすごいですね。勢いがもうどんどん、登録ユーザーも増えてるし、まあもうね、ネットフリックスでしか見れないようなドラマとか映画とかそんなものがどんどん増えてきてるので、まあ、ますます入ってる人は多くなってるんですけど、ただとはいえね、なんか長期的な予測というか、来期の予測はちょっと、そんなにこれ以上は伸びないんじゃないか。まあ多分もうかなり、飽和状態というか、そのような状況になりつつあるのかなと。で、まあ、他のところもね、いろんな、ネットフリックスに対する対抗手段をいろいろ取ってきてるので、まあ、これからちょっともうある意味、バカ次伸びるというよりも、お互いこれからはユーザーの取り合いみたいなところに入ってくる、ちょっと違うフェーズの、競争になってくるのかなという気がします。
アマゾンは 初めてのリアルファッションストア、アマゾンスタイルを年内にロサンゼルスのショッピングモール内にオープンすると発表しました。展示されている衣服の QR コードを読み取ると、サイズや色のバリエーションなど詳細を確認できるそうです。
はい、アマゾンがね、だんだんこう、リアルショップを持つようになり始めてると。で、かつ実際に販売するというよりも、こういう行って QR コードで見て、サイズとか、いろんな色のバリエーションとかが見たりとか、まあね、試着もできるしっていう、もうそのオンラインショップとオフラインでのその売り方も同時に全部こうやっていて、お互いにこうね、シームレスにこうできるっていう、そこになければ、もう色違いのやつを注文して、家に届けてもらうこともできるし、で、家でネットで見てて、ちょっとこれどんなのか実際見てみたいなって言ったらショップに行くとかっていうことができるっていうことなんで、まあ、こういうことやられたらね、普通のショップがもうどんどんまた、こう追い込まれていくというか、なんかこう、やっぱアマゾン一強にだんだんなりつつあるのかなと、そんな気がしています。
アメリカのウェブメディア、ザ・バージは、Google が AR ヘッドセット開発プロジェクトを立ち上げ、2024年の製品発売を目指していると報道しました。報道によると、VR と AR を統合した MR、複合現実を提供する端末になるそうです。
はい。まあ、バーチャルリアリティとか、メタバースとか、いろんなことを、いろんな言葉でね、AR とか言われてますけれども、まあ、ここで Google の以前作ってた、その Google グラスですね、それにプラスして、もう VR、AR もごっちゃになった、XR とか、最近言われてる、そういうもので、こう、実現するようなメガネになってくるんじゃないかと、そういうものを、作ってるということで、まあこれで各社どれもですね、どうもその VR のメガネとか AR のメガネというよりもどちらもこう使えるような、どちらも複合した形でサービスが展開するようなものになってきているので、まあおそらくですね、今後その単純にメタバースとかっていうものではなく、もう AR とその実際のリアルな世界ともっと強烈にですね、結びついた連携がすごくできてるような世界っていうのも大きなビジネスのになってくるんじゃないかなと思いますし、実際そのいろんなリアルの生活を考えるとそちらの方が主軸になるんじゃないかなと、なんとなくそんな気がしています。
映画監督の堤幸彦、元弘克行、佐藤雄一はエンタメ DAQ プロジェクトスーパーサピエンスを開始し、トークンの販売を開始しました。原作作りから映像化までサポーターと一緒に作り上げるプロジェクトで、トークンを持っているサポーターが投票することで今後の活動も変わってくるそうです。
これについては後半にしたいと思います。
MMD 研究所は2022年1月スマートフォン決済利用動向調査を発表しました。その結果によると、最も利用している QR コード決済という項目では PayPay が 45.4% でトップになり、 D 払いと楽天ペイがそれぞれ 16.7% と2位タイ。4位は auPay 13.5%、 5位はメルペイ 3% となりました。
はい、まあ、QR コード決済とかね、そういうどれぐらいどう使ってるかみたいなところを調べて、まあ、やはり PayPay まだ強いですよね。45.4% っていうことで、まあ、半数近い人が PayPay はまず使ってると。で、その後はもう2割ぐらいに減ってくる、 16.7% って D 払い楽天ペイって。まあ2位との差がね、やっぱ結構大きいので、ほとんどもうペイペイがかなりこう占め始めてるのかなという感じはします。ただね、面白いことに今回のこの調査の中で見ると、普段、何で支払ってるのかっていう調査をするとですね、なんと 84.8% が現金っ ていうふうにまだ答えてるんですね。まあだからまだまだね、このこれだけそのいろいろなんちゃら決済っていうのが増えてきたとはいえ、現金から離れられないこの日本の経済圏っていうのはちょっとね、やっぱキャッシュレスとかデジタル化とか言ってるのにかなりまだまだ遅れが出てるし、そのあたり本当なんとかしていかないと世界から取り残されていくような日本になるんじゃないかなと気になります。
政府は交通反則金やパスポート、車検などの国の行政手数料の納付をクレジットカードなどでできるようにする行政キャッシュレス化法案の概要を発表しました。パスポートと車検の手数料キャッシュレス化については2022年度から実施する予定だそうです。
はい、先ほどのね、ニュースの続きみたいな感じではあるんですけど、まあ、ようやくというか、その、政府の方も、いろんな、お役所とかにね、払う、お金を現金ではなくて、キャッシュレス化を進めようという、その、法案の概要が分かってきたっていうことなんで、いやいや、ちょっとね、っていう感じなんですけども、まあ、結局ね、いろんな、コンビニとかでね、そのキャッシュレス、なんちゃら決済とかがいろいろ使えるようになってるにもかかわらず、で、しかも、その、いろんな、公的機関への支払いとかも、その振込用紙コンビニ持ってって使えるにもかかわらず、コンビニで支払うときは現金で払わないといけないっていうね、そこがキャッシュレス化できてないっていうのが、もうそのすごいこの、なんという、なんて言ったらいいんですかね、こういうのって、本当その、おかしなところでなんか歪みができてるっていうか、だからまあさっきのようにまだまだ現金から離れられないっていうね、そんなことになっちゃうので、もう本当ね、こういうところこそ、デジタル化、デジタル庁ができてまでこう進めてるんで、いち早くね、国とか政府、自治体とかそういうものへの支払いっていうのは、もうすぐにキャッシュレス化しないといけないんじゃないかなというふうに思います。
ツイッターは有料サービス、ツイッターブルーの iOS 版で、プロフィール画像として認証済み NFT を選べるようにしたと発表しました。ただし、ツイッターブルーは日本でサービスをしていないため、まだ地域を限定したサービスとなっています。
はい、これはね、前々から噂になってたというか、まあそのツイッター社も NFT の機能とかやっていくというのは言ってたので、まあいよいよ始まったかっていう感じなんですけども、要は NFT の、ツイッター画像をですね、アイコンとかに使ってる人たちは多いんですけども、ただそれが本当にその人が持ってるものかどうなのかとかっていうのは全然わからなかったんですね。その NFT のついてる画像をそこのアイコンにしてるのかどうかっていうのがわからなかったんですけども、これからですね、そこをもうちゃんとチェックできるような機能がツイッター側から提供されてきたと。まあ、ただ、それがですね、ツイッターブルーっていうサービスがあって、これ日本では、提供されてないので、アメリカとかごく一部の国で使えるサービスなんですけど、しかも全員ではないのかな。なんか一部の特定されてたような気がするんですけども、その人たちが使えて、まあ、有料サービスなんですね。で、それに申し込んでる人だけが使えるようになるんですけども、おそらくこれ今後、その広がってきて、日本とかも広がっていけばですね、NFT の新しい使い方として、定着していくんじゃないかなと、そんな気がしています。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のところで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のところで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、 そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね、うん、で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、うん、で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。で、その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やしてこうカバーしたりとか、で必要のないときはこう少ない台数で動かすとか、そういうことがね、はい、こう柔軟にできるっちゅうのがね、すごいええとこなんですよ。
あ、それをまあでサブスク型でできるっていうのがまあ、
うん、そうそうそう、
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。ね。
はい。
QR コードの利用動向調査のニュースがあって、
うん。
まあ、ペイペイが 45% と、まあまあ、半分ぐらい。使ってるけども、実は現金決済がまだ8割という話をされてたじゃないですか。う
ん、はい。
なんかね、イメージ的なコンビニとか言ったら結構もう逆に8割ぐらいが、なんかね、キャッシュレスでやってるような気はするんですけど、
うん。
うん、そんなにあれな、僕も最近ほんまにね、タクシーももう最近もうほぼ使えるでしょ？
はいはいはい。
で、コンビニ、スーパー、うん、まあ飲食店も使えるとか多いですわ。まあチェーン店はまあ大体使えるし、個人の飲食店でもね、使えるとこもまあ、うん、リクルートのね、あれ、エアペイでしたっけ？あれで使えるところも多いんで、はいはいはい、
うん、
なんかね、僕もほぼほぼ現金使わないですもん、今。
うん、
飲みに行ったところで割り勘するときに払うぐらいですわ。
だからお店に払うっていうよりも、人感はね、まだまだできへんから。うん。まあ、ただ、とはいえね、
うん、
今日もちょっと、その後のニュースでもあったように、
はいはいはい、
お役所関係とかね、そういうところって、
ね、
まだまだそんな、なんとかペイとかで、チャリンとかできへんじゃないですか。例えば、住民票とか取りに行って、
はいはいはい、
で、そこでなんか出すと300円ですって言われたら、現金で払うしかないとかね。
そうそう、でも、郵便局はもうな、キャッシュレスやってましたよ。う
ん、あ、キャッシュレス、
そうそう、あれけど。
うん。
うん、
キャッシュレスになってるんですか、あれもね、ちょっと面白いんやけど、
は
い、
ほうほうほう。
切手とかって、コンビニでも売ってるじゃないですか。
切手とか、はい、売ってますね。
なんていうか、レターパックの封筒とかね。
はい、はい、はい。
コンビニでも売ってるじゃないですか。
ええ、
で、面白いんやけど、郵便局行って、例えばペイペイとかで払えるんですけど、切って買うのにね。
はい。
コンビニ行って切って買おうとしたら現金しかないんですよ。
コンビニで？
うん。
へぇ、なんでなんでしょうね。
なんでなんか分からへんねんけど。そういうとこがね、
はい。
なんかね、そういうとこがいびつなんよね。
ああ。じゃあいいです、言うて、コンビニあかんねや。郵便局からしゃあないですね。
うん。だから、前、コンビニ行って、切って買おう思って行って、はい、そしたら、ペイペイでって言って、いや、現金だけなんですって言われて、って思って。
ああ、そうなんですね。
ちょっとびっくりしたね、まあ、あれは。
税金とかも無理ですよね。
うん、税金とか、あ、そうそう、消費税払ったりね、業者の人とか、ああいうのも全然、銀行振り込みするか、なんか、
コンビニ払いか、うん、まあ、できてコンビニ払いぐらいでしょうね。
そうそうそう。でも結局現金がね、こう必要になってきたりとか。
まあまあ、そういう何千円単位の現金は別にいいんですよ。もうその時ね、いる分だけ銀行から下ろして、うん、小銭出てくるとこに1円5円出てくるとことかね、今もう1円5円僕なんかめっちゃ溜まってるんですけど、
うん。
あれ今両替したら両替代の方が高いでしょ？
そうそうそう。
行き場がないんですよ、もう僕の小銭、貯金が。
ああ、多分ね、
はい、
あのね、それね、面白いんやけど、ニュース見てたら、
はい、
あのどっかのスーパーが、
ほう
それをね、そこで使える商品券に変えてくれるっていうサービス始めたんですよ。
ああ、小銭を。なるほど。
うん、小銭を持ってってジャラジャラって入れたら、そしたらそこで使える商品券にしてくれるって。
へ
それ賢くない？
賢いというかね、みんな余ってますもんね。
ええとこついたなとか思って。
うん、確かに。さあ売り上げの方がね大きい、
うん、そうそうそう、ね、うん、そこの商品券に変えるから絶対そこでまたスーパーで使ってくれるわけじゃないですか。
うん、
なかなかね面白いこと考えたなと思って、そこは
これは、うん、だってもうみんな持て余してる大変ですけど。
うん、そう、どうしたらいいねんって、たまってんの、特にあの、ね、人によったら、カンカンとか瓶とかに小銭貯めてた人とかね。
そう、いやいや、まさに僕ですよ。まあ僕はカンカンに貯めてないですけど、まあ、うん、ビニール袋に突っ込んでるだけなんですけどね。
これ、ね、そう、だからそういうサービスをね、こう、まあ、商店街とかでもええし、別にね、どっかのスーパーとかそういうのが、ね、両替して、そこの商品券に変えてくれるっていう風にしたら、はいはいはい、そしたら結構それって、小銭をなんとかしたい人たちが来て、ね、ついでにそこでなんか豪邸帰ろうかって言ってなるからね。
なりますわね、うん、まあ、どっちにしろ、うん、両替も邪魔くさいしとかなったらね。
そうそうそうそう。う
ん、まあ、あれじゃないですか、神社とかね。今年の1月ね。お賽銭は5円1円やめてくださいって言ってるらしいですね。その分、両替代がかかるから言
って。うん、そう。
そんなね、指定すんな気持ちやろって話なのにね。
いや、あのね、うん、あれが死活問題って言ってましたね。なんかああいう、例えば、何やっけ。捨て猫とか捨て犬とかね、そういうのを保護してる団体とかが、はいはい、いろんなところに募金箱置いて、コンビニとかに置いてあったりするじゃないですか。あれで、ね、賄ってるところとかあるんですよ、そういうなんで運営資金を。そしたら、そのコンビニ貯まったやつを送ってもらうのに、それ振り込んでもらおう思ったら、それ小銭やから、そこで手数料取られて、めちゃめちゃ減るらしいんですよ、収入が。
ああ、そうなんですね。
うん、だからえらいことになってるんですよ、そういうところは。なんかそれはそれで、
まあ、だから逆に言うと、その小銭のね、小銭っていうか、うん、あれ、その使い道もいうまま、足立さんおっしゃったように、商売の種にする人もおるんですね。
そうそう、そういうのをこう、あとはガチャがまだまだ100円玉入れますよ、あれ。ほんまのやつ、グリグリって回してやるやつ。うん、
確かに。
ガチャ好きの人はまだまだ小銭使いますよ。
ああ、まあそうですね。
うん。
まあ僕とあんま縁遠いんで、今ね。
まあ別にいいけどって。ガチャなんかどうでも。
そのうちキャッシュレスやったら、アホみたいにね、使うから、その方がいいんじゃないですか。
いや、でもそれさ、それはそれで、ちっちゃい子おる家は困るかもしれない。ね、もう100円玉ないから言うてたんが、
その、
シャリンってできるようになったら、シャリンしてよって言うから、シャリンするお金ないとは言われへんからね。
いやいや、まあまあ、でも言うてもね、もう5年、5、6、5年、10年前から考えたらね、便利になりましたよね、う
ん、
本当にね。
うん、まあ、すごい変わってますよ、もうどんどんいろんなことが激変してるんで。
まあ、言うてもこの流れともうね、どんどんどんどんキャッシュレス化になるでしょうね。
いや、そうやのに、
うん、
そうやのにね、
はいはい、また怒ってる。
そうやのに、
はい、
新しいお札出るやないですか。
ああ
、なんやねん、それって。
国がキャッシュレスしろ、キャッシュレスしろ言うてるくせにね。
言うてるくせに、なんで新札出すねんっていう、その金なんやねん、そのもったいない金。
もう。でもそういう文句言い出したよね。年寄りの証拠ですよ、もう。
いや、年寄りというか、キャッシュレス進めなあかんねんから、そんな、ね、今から診察出すってって、それ意味分かれへんわ。
いつから出るんでしたっけ、もう最近。
あれ、2000、何年やったっけ ?24 年違ったっけ、
もうそ、うん、まだまだちょっと先ですね。
うん。確か違ったかな。覚えてないけど。
いいです。はい。もう、ただ単なるちょっとチラッと聞いただけ。Google で調べるよりも楽かなと聞いただけ。
2024年です、やっぱり。2024年。うん。
さすがださ。もう、早いわ。いや、まあ、 じゃあちょっと後半のニュースもいかなか
ね。
ちょっ
とあ、そうやね。
はい、はい。よろしいでしょうか。はい。
はい。
映画監督の、堤幸彦監督、うん、元廣克幸監督、うん、佐藤雄一監督は、
うん、
エンタメ DAO、DAO プロジェクト、DAO っていうのは自立分散型組織。
そこはね、かっこよく DAO って言ってください。
DAO、はい、エンタメ DAO プロジェクト。はい、
うん。
スーパーサピエンスを開始しましたと。
うん。
で、まあ、それでトークンの販売を開始したということで、要は、そのトークンを持ってるサポーターは原作作りから映像化まで一緒に作り上げるプロジェクトになると。
うん。
トークンを持ってるサポーターが投票によって今後の活動が変わっていくと。まあ、そういうプロジェクト
なん
ですね。うんうん
もう今ね、あれなんですよ、そのブロックチェーン界隈というか、その NFT とかそういう界隈では、この DAO っていうのが、またね、新しくこう、みんなが DAO だを言い出してるんですよ。
DAO。この2022年のバズりそうな、あれなんですか？
いや、バズるとこまで行くかどうかは分からないですけど、
はい、
その自立型分散組織って、分散型組織、
うん、まずそれがわからないです、
は
い
うん、何のこっちゃっていう話なんですけど、
はい、
今まで例えばこういう映画とか作ろうとすると、
うんうん、
その監督とかそういうそのシナリオライターとか脚本家とかそういうのが集まって、
はい、
どんな映画作るかとかそういうのをこう決めたりとかプロジェクトが最初立ち上がるわけじゃないですか。そういう、
まあそうですね、
作り手側の人たちが集まって、
はい、
で当然金かかるからスポンサー探しをしてでスポンサーつけてで映画作ってキャスト誰にするか決めていって俳優とか決めて、
はい、
で撮影して編集してで公開になるわけじゃないですか。
なるほど。
うん、でそれがですね、今のこの DAO っていうその組織になってくるとどうなるかっていうと、
はい、
これはあのそういうね、全体を取り仕切る、その取り仕切って決める人っていうのが存在しない形になるんですよ。
ほうほうほう、なるほど、はい。
ボトムアップ型っていうような言われ方もするんですけど、その要は今回もそのトークンを、トークンっていうのはブロックチェーン の、 その、うん仮想通貨みたいなもんなんですけども、
はい、
そういうものを発行してでそのサポーターっていう形でみんながそのお金払いつつその組織に参加するんですよね。
株式会社みたいなものですかね、
うんまあまあ、似たようなもんです。株式会社みたいなもんで、はいはいはい、でそれでそのみんなが言ったら株主やからみんなの投票で、
はい、
じゃあどういうストーリー A 案と B 案とあったらどっちで行くとか、
なるほど、
あのキャストはこういう人とこういう人と誰がいいかっていうのをみんなで投票して決めたりとか、うん、そういうことをやってって作り上げていく。だからその今までだったら本当にその監督とかが決めてこうやってたのをみんなの意見を取り入れながら作っていくみたいな形になるんですよね、うん、
なるほど、
うん、でこれこういうその DAO っていう組織の運営の仕方とか作り方が今すごく注目されてて、
はい、
あの要は今までの例えば会社の組織とかっていうと経営陣がいて、まあ、社長とか取締役とかがいて、うん、でそこでこう会社の方向とか決めたりしてやってたじゃないですか。
そうですね、
うん、でただそれはそれも一つの会社の運営の仕方なんだけど、ただ問題は、あの時々というか、まあ、よくあるパターンというかカリスマ性のすごい高い社長とかいる場合はいいんやけど、
はい、
そこがスコってこう世代交代して2代目とか3代目とかこう移った時に、全然そのカリスマ性のない社長とかになった時にこう方向性がブレブレになってで一気に会社ダメになったりすることってあるじゃないですか。
まあまあそうですね、
うん、そういうことが起きたりとかで、やっぱりそのトップが変わったことによってもう経営方針がもう全然変わってしまって、
はい、
あのうまくいかなくなったり、まあ、逆にめちゃくちゃうまくいく場合もあったりもするんやけど、
うん、
そういうこともありの、また現場の意見がなかなか上に上がらないとかね。
あ、そうですね、
うん、あのなんだっけ、
ありがち
某銀行 の、 あの金融システムがトラブりまくるみたいに
エムズホ銀行ですか。
いや言うとるがなそれ。ああいうなみたいな ことも出てくるわけじゃないですか、上だけで決めてたりすると。
でも、うん、みんなバラバラでね、出身、
う
ん、
そうそうそう、
出身によってこう、派閥ができて、うん、いや、ここはうちのメインバンク、元メインバンクやから、これは譲れ、みたいなね。
そう、なんか、ここのエリアはうちが仕切るからとか、いろいろね。あるわけですよ。
はい、そうですね。
うん、だからそういうのやってると、やっぱりニッチもサッチもいかないような状況になったりとかするし、だからその辺をもっとその違う運営の方法ね、まあある意味、なんていうかな、すごい民主主義的な運営の仕方をする、
まあそうですね、
組織を作って、でやっていくみたいなのが今ちょっと DAO っていう形ですごく注目されていて、
はいはいはい、
で今後こういうそのプロジェクトっていうのがどんどん立ち上がってきてですね、いろんな形でその別に これは今回はまあ映画とかドラマの制作なんですけど、
はい、
そういうそのエンタメ系だけじゃなくていろんなものづくりだとかそういうそのいろんなプロジェクトに対してこんな組織の運営の仕方もう全然従来とは違う発想で動き出すものが出てくる、まあ言ったらブロックチェーンから始まるその中央集権じゃなくて分散して
分散型のね、
分散型でそのどれかどっかがおかしくなってもみんなでこうね民主主義的に修正して戻していくっていう力を作用させて継続させるっていう考え方で、こういうなんかチームの作り方とかそういうものがこれからねどんどん注目される。
でもこれまあ下手にしたら例えば 51% のトークンを所有すればプロジェクトは思いのままに操れるわけでしょ。
そうそうそう。まあ言ったら株主のあれも同じよね。
同じで、それこそブロックチェーンでも 51% やられたら、破綻するっていうのとまあ一緒なわけじゃないですか。
うん、大株主様がいたらもうどうにもならんっていう
こと、ね。そうですよね。例えばこう、トークン持ってる人をね、買収して、うん、前なんぼでもね、1万円、うん、2万出すからよこせみたいなね。
うん、
いや、それ出てくるんちゃいます。
うん、まあ、ただ、とはいえね、トークンの場合は、誰が持ってるかっていうのはもう目に見える形にはなるから。
こいつ買い占め始めよう、始めよう、うん。
そうそう、こいつの動きおかしいぞっていうので、みんなで見張ることはできたりもするし。
なるほど。
うん、まあ、その辺がね、どう作用するか、まだ本当に始まったばっかりなんで、
DAO、ね、
の、うん、運用の仕方っていうのは、多分これからいろんな、ルールができたりいろんな仕組みが出来上がってきて、
はい、
どんどんその、本当に自立して動くような、まあビジネスというか組織論とかでは最近そういうのでティール組織っていう言い方があって、
ティール組織、
うん、ティール組織っていう言い方もあるんですよ。そっちはそっちでそのもっと社員に責任を与えて自分で考えて自分で行動する人たちを増やそうという発想でのティール組織っていうやつなんですね。もう現場の人間が自分で判断して動いていくっていう、うん、
なるほどね。
そういう考え方と、まあ、似てはいるんですけど、おそらく今後この世の中の動きとしてその中央集権的な、ね、一部の人がこう決定権持っててそこで全体的な動き決めるっていうようなものから徐々にこうなんか、分散型っていうねそれぞれの部署でちゃんと考えて、はいはいはい、それぞれの人たちが考えて全体で動かしていくみたいな多分そういう方向に、ね、ちょっとずつちょっとずついろんなものが動いていくし多分その辺のパラダイムシフトが起きてるというか変化が起きてるっていうことをやっぱりみんながねちょっとこう意識して特に経営者の方々はそういう世の中的にそういう動きができてるっていうのをこうちょっと考えていかないとこれからね取り残される組織に逆に古い体質の組織になって世の中の変化についていけないっていうことになりかねないかもしれないんでこの辺の DAO っていうねキーワードをちょっと注目しておいてほしいなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
去年の今頃は NFT という言葉が出てきて、しばらく僕も覚えれなかったんですけど、今度は DAO ですね。DAO。
そうそうそう。DAO、ね。DAO。みんな DAO 言い出しますよ。
また DAO の本出すんですか？
DAO の本はね、出しても多分ね、みんな分からへんから可愛いような気がする。
あ、そうそうそう。NFT の本って、足立さんの本がなんと、六本木の蔦屋に平積みで並んでいたと、 いう噂を聞きつけたんですが。
ああ、聞きましたか。
いや、っていうか、足立さんのツイッターでつぶやいてません、自分で。
そうなんですけど、いやいや、知り合いがね、なんか、六本木のツタヤの入ったところに置いてあったよって言って、写真送ってくれて。
はいはいはい。
すごいっすよ。入ったとこ、本屋に入ったとこのね、に平積みしてて、
ところにね、
そこ、うん、そこね、6種類ぐらいかな ?5 種類か6種類か、そんなもんしかね、本置いてないんですけど、そのおすすめの本っていうことで。
はいはいはいはいはい。
そんなとこにね、もう六本木ですよ。あなた。あなたってね。六本木の本屋のね、その目立つところに入ったところに平積みされてるって、いやーね、世の中すごいことになってるなって思いますよ。
世の中すごい。なんかそのコーナーの名前もなんか、うん、ここから、この本からってこう、ね。
そうそうそう。まずはこの本から読みましょうよっていうね。
めっちゃ勧められ、なんかガーファの本も並んでますね。有名なやつでしょ。
そうなんですよ。同じところにね、
スコット・ギャロウェイ。
うん、スコット・ギャロウェイさん、これはもう毎年ガーファ関係の本出してる人なんですけど、はい、もうこれめっちゃ有名な本ですからね。
同列に並んだわけですね。
並んでるっていうのだけでもうめちゃめちゃもうね、舞い上がってるんですけど。
なんかそんな感じ、もう声がもう1オクターブ上がってます
もん。もうほんまね、これめっちゃすごいなと思って自分でもうなんかびっくりしてるんですけど、本当に。もうなんか、いやー、ここまで来たかって感じなんですけど。
ねえ、思いつきで書いた本やのにね。
いや、思いつきってなんやねん。何やねん、それ。その言い方。いやいや、
この本は違いますね。その前の、うん、NFT の方は、今書いたら一番なれるやろか。
いや、もう、いや、そこは計算し尽くしたんですよ。
そうなんや。
計算し尽くして、出して、うん、で、まあ、いいことね、出版社さんの目に留まって、
声かけてもらって、
まあ、出したら、売れる売れるっていうね、この状況で。結構ね、言われるんですよ、みんなから。いや、アマゾンまだないでって言っても、なんかね。
まだないんすか、ほんで。
まだないんすよ、在庫なくて。で、ようやく見つけたって人が買ったら、もっと、またすぐなくなるっていうね、もうそんなの繰り返しやし。
まあ、電子書籍ではまだ出さない主義なんで、ね。
次出てますよ。もう出しましたよ。
あ、うん、そうなんですか。
Kindle 本。うん、Kindle 本出てるんで、山崎さんも5冊ぐらい買っといてください。
ああ、わかりました。はい。
わかりましたって。
今買います。買えへん。
買えへん。もう。ほんま、だから、ね、すごい、本当出版社さんに聞いても、やっぱこの、大型書店さんのね、注文が全然途切れないって言ってましたね。
ああ、うん、だからあれって、本屋からこの本欲しいって注文が入るんですね。
そうそうそう。売れる本は、やっぱり在庫なくなるから。
あ、なるほど、なるほど。追加でくれ、みたいな。
そうそう。在庫なくなるっていうことは、それだけ売れるっていうことやから、
はいはいはい、
次々また30冊とか50冊とか言って、注文入ってくるの、継続的に、ずっと。うん、
なるほどね、
うん。だからそれだけ継続してずっと売れてるっていうことなんで、いや、まあ、なかなかね、すごいこっちゃなと思って、もう、いや、どうしようどうしようってな
やね。僕に言われましても。
そうそう、ね。まあ、そういうことで、まだまだね、NFT の本が今、他にそんなないからね、言うても。
そうですね、はい。
うん。もう、この、私の NFT の解説書っていうのと、もう一つは NFT の教科書って、これぐらいしか今、紙の本になってるのって、ほとんどないです。あと、あってもね、オンデマンド系の出版とかになってるんで、書店に並んでるわけじゃないので。
ああ、なるほど。本屋に行ってもその二つしか買われへん
わけですね。基本ない。うん、ないんですよ。まあ、だからそれもあって、本当にこの、専門書とかビジネス書のコーナーでずっとね、本当10位以内にずっと入ってるんですよね。
はいはいはい、はい。
結構びっくりで、もう、まあ、そのうちね、この、ポッドキャスト、この番組にも、なんかね、2週間に1回になり、
また
1回になり、みたいな形で。
契約違反で。いや、いただきますよ。
何それごめん、ちょっとテレビの方で呼ばれてるんで、とか言うて。
いや。収録時間は適当なんで、いつでも空いてる時でできますから。夜中でもやってもらいますよ。
きつ、一番きつい番組になりそうや。
まあまあ、そんなことでね。
はい。
ぜひ皆さんまだ読んでいない方がいらっしゃればですね。
うん。
NFT の解説書です。
はい。
教科書は買ったらダメです。
ダメとは言わない。両方買ってください。両方、
ね。
両方買うと本当にええと思う。マジで本当に。
教科書の方が結構マニアックな内容なんですね。
そうですね。もうちょっと細かいんで、で、それぞれの章というか、ごとに専門家の人が書いてるんで、まあ、はいはいはい、深い内容っちゃ深い内容なんですけど、ちょっと説明がね、うん、どうしても細かいとこは書いてないんで。うん、
全体の流れもちょっと、
う
ん、
そうそうそう。
悪いって言ったらいいんやけど、こう。
そう、まあ、人によってね、うん、違うからしゃあないんですよね。で、同じことがあちこちに何回も何回も出てきたりするから、
ね、
うん、それよりも、まず誰にでもわかる NFT の解説書を読んで、基礎知識を身につけたら教科書を読むと、
なるほど。
すごいわかりやすいかなと思ってるんで、ま
あ。広い方を狙ってるわけですね、ターゲットが。
え広い方ってない。
いや、なんか、マニアックな人少ないじゃないですかね。
まあ、言うたらね、言うても、マニアックなって、教科書の方は、28人やったかなぐらいで書いてると思うんですけど、こっちはね、一冊で私書きましたからね。一冊丸々。
いや、
ま
あ、もうだいぶくどくなってるんで、もうそろそろ。
あ、そうか。やめたいんです。もう聞いてないね、この辺で。
まあ、そんなこんなで、はい、アナさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの加護屋ジャパンの提供でお送りしました。